藤沢マイスターの和菓子製造でお仕事をされています、湯行通りにあります松月さんの宮崎昇さんにお話を伺っていきます。宮崎さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずこの度は藤沢マイスターご就任おめでとうございます。今の感想をまず教えてください。
感想、本当に、昔のお菓子、新しいお菓子を作りたいと、美味しいのを作りたいと思います。
宮崎さん自身のお話を伺っていこうと思うんですけれども、こういったあの和菓子の道を歩まれるようになったのは何歳ぐらいの時なんですか？
もう高校出た時には多分この道に入るんだろうなというあれがあって、それから18の時から今までですね、
かれこれ長い道のりということですが、この松月さんというお店では何代目になるんでしょう？
私で2代目です、
お父様の後を継いでということですね。
そうですね、はい。
そうすると幼い頃からお父様の仕事の内容も見てこられたかと思いますけど、小さい頃の夢というのもやはりこういった和菓子の道だったんですか？
いや、いろいろありました。あっち行こう、ふだふだこっちふだふだしながら最後にはやはり和菓子屋が一番いいんじゃないかなと思って。
でこの道での仕事を覚えるのはやはりお父様に教えてもらったことが多いんですかね？
いや、親父に教わったのははっきり言って1年ぐらいですかね。あとは親父の友達がやはり東京の方で、貸し合うやつで、その人に教わったり、それとあと鎌倉の方に今も住んでますけど、石井力夫って人に工芸菓子を教わったと。ですから親父の本当若い時の仲間っていうのが、いい人がいっぱいいたっていうことですね。
あの一日の始まり、どんな作業から始まるものなんでしょうか？
昔は朝生っつって、おまんじゅうとか大福団子、そういうものを朝生すって、それを朝一番に来てやるのが仕事ですね。
順序があるんですね。
そうですね。ですから今のボイラーっていうのは5分ぐらいで蒸気出ますけど、昔のボイラーっていうのは30分から1時間火を つけてから時間かかったわけですよ、蒸気で上がるまでが。その間に仕事をやっちゃう、ある程度おまんじゅうを包んじゃうとか、それで蒸気上がってきたらそのおまんじゅうをふかすという仕事の内容ですよね。ですから和菓子屋の職人というのは3つ4つの仕事をいっぺんにやる。ですからあんこを練りながら他の、おまんじゅうを丸めてるとか、釜の番人もするとか、3つも4つもやりながらやる。
大変ですね。いやでもすごく時間を有効に使ってね、時間との勝負というのも作る過程ではあるわけです。
そうですね。一番はその時間をうまく使うっていうのがあるじゃないかな。一日の仕事の内容が濃くなるか。
すごく繊細なお仕事をされている宮崎さんなんですけれども、やはり和菓子というとあんもこだわりがあるかと思いますが、この松月さんのあんっていうのはどんなこだわりを持ってらっしゃるんですか？
私は産地あまり関係ないんです。その小豆でも何でも、あこれいいなと思うものを使いたい。だからじゃあ、北海道の小豆がいいから、藤沢の小豆がどうなと、藤沢の小豆が良ければ藤沢を使います。でもやはり北海道がいいとか関西の方がいいとか、それはやはり小豆にしろ、もち米にしろ、自分の食べて煮て食べて自分に合ったものを使いたい。
材料へのこだわりもすごいあるんですね。
そうですね。
食後に甘いものでちょっとこう満たされたいという女性の気分もあるかと思うんですけれども、この食生活の中での和菓子の存在って宮崎さんにとってはどんな存在だと思いますか？
疲れた時もいいですし、ぼんやり佇んでる時に熱いお茶と和菓子っていうのもまたいいかなと思いますね。
またこれから寒い時期、特にね、温かみのある感じですね。
やはり熱いお茶と和菓子、美味しい和菓子と一番合うかも分からないですね。
ちょっとね、想像するだけでもとてもお腹が空いてきてしまうんですけれども、さて改めて今年度マイスターにご就任されましたけれども、マイスターとしてこれからこうやってみたいこととか楽しみにしていることってありますか？
和菓子屋さんが作る お菓子と、なんていうかな、その昔からある和菓子っていうのは、何も添加物入ってないんです。今も添加物入ってないです。でもその添加物表示っていうのがありますから。ただそれは私もちょっと不思議に思うのは、原材料に直にも入ってくる。だから豆乳にはいろんな添加物入ってますよね。でも和菓子はもうその豆乳使うんです。でもその豆乳おか、豆腐屋さんで作る豆乳だと、うちなんかでやるとお豆腐になっちゃうんです。やはり煮たりなんかすると。
今もじゃあ昔の味のまま残してるものも結構あるんですね。
あのうちは大体 100% 昔のままの味だと思います。寒天は寒天、砂糖は砂糖で使ってます。
和菓子をこう製造していく上でちょっとこう幸せを感じる瞬間っていうのはどんな瞬間ですか？
一番幸せに感じる、お店に来て一個食べるよって食べて、その人がにっこりして帰るときは一番いいね。
あ、じゃあその場で召し上がって帰る方もいらっしゃるんですか？
いますね、今はだいぶ多いですね、
で今はあの息子さんも実は一緒にお仕事をされて、
やってます、はい。
将来もちょっと安泰ですね。
そうですね、先輩からしては一目置かれてるところもあると思うんで、その辺を一目置いてるあるところを早く取ってもらいたい、
追いついてほしい気持ちも。
そうですね、またお家帰るの困りますけどね。
まあでもね、親心なんだなと思います。そして、まあ、ここまでマイスターとして就任もされましたけれども、まだまだやりたいこともあるかと思いますが、宮崎さんの今後の夢や目標ってどんなことを考えていらっしゃるんですか？
古いお菓子を掘り起こしたい。それと今やってお金にならないんですけど、そういう仕事をみんなに覚えてもらいたい。そういう敷菓子でも工芸菓子でも細かい仕事がありますから、そういうところを自分みんなに、ね、分かってくれれば一番いいんじゃないかなと、
本当の良さを知っていただく機会がね、たくさん増えるといいなと思います。さあ、そして日頃からこの異業通りでもお仕事をされている宮崎さんなんですが、マイスターになったことによってご近所さんとかお仲間から何かこう声をかけていただいたりもしましたか？
はい、大変でした。
例えばどんな？
茅ヶ崎の方の人から、私なんかのこんな仲間からね、こんなマイスターになる人が出るとは思ってなかったってね、反対に喜ばれましたけど、仲間って私もお祭りとかそういうの好きなんで、そういうところもよく行ったりなんかするんです。その人から、そういうみこしの仲間からこんなの出たのかということで、
日頃からこういう範囲も広いね、宮崎さんなので本当にたくさんの祝福をいただいたかと思いますけれども、ますますのね、これからのご活躍も期待したいと思います。それでは最後に、このラジオを聞きの市民の皆さんへ、マイスターの宮崎さんから最後メッセージをいただけますでしょうか？
はい、ですね、もう何回も言ってますけど、本当の和菓子の味っていうのを食べてもらいたいと、うちの店じゃなくて、うちの組合の和菓子屋さん、洋菓子屋さんに行けば、本当の和菓子、洋菓子の味が食べられると思いますので、本物の味を楽しんでもらいたいと思います。
ありがとうございます。これからもぜひですね、ご家庭の中で和菓子を味わっていただきたいと思います。今日は藤沢マイスターに就任されました松月の宮崎昇さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。